藤沢歴史探訪、今月は江ノ島観光の歴史をテーマにお届けしています。今日お話を伺っていきますのは、江ノ島観光会会長でいらっしゃり、そして湘南藤沢活性化コンソーシアム会長でいらっしゃいます二見さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ早速なんですけれども、はい、もう二見さんのお店が聖堂のところにあるということで、はい、皆さんもですねご存知な丸大泉水さんになるんですが、まずそのお店があります中見世通り、はい、江戸時代まで遡っていただいて、どういった様子だったのか教えていただけますでしょうか。
はい、江戸時代の頃は、江ノ島といえばね、大山参りと並んでセットで観光と信仰の場所ということで、だから江ノ島にお泊まりになる方が非常に多かったということで、この参道のこの中見世通り、ここも旅籠というんですかね、宿が多かったというふうに聞いています。その名残で今でもここの参道のこの通りのことを宿の通りって言うんですよ、島の人は。で、宿っていうのは宿を宿からちょっと転じて宿の通りと、はい、そういうふうな言い方まだ我々もしますので、はい、そういうふうな名残が残ってると。はい、
そうなんですね。はい、確かにこの江戸時代の様子って、私たちはちょっとわからないところもあるんですけれども、でもそういった島に住んでいる方とか、ずっとこうお店がある人たちはそうやって宿の通りと呼んでいるよということで ね、そういった名残がそういったところでは見られるということでご紹介していただきましたが、先にご紹介させていただいた二見さん、現在ですね湘南藤沢活性化コンソーシアムの会長を務めていらっしゃいますけれども、これどういった活動をしているのか教えていただけますか。
これまずこの前身として湘南藤沢ナイトツーリズム推進協議会、特に江ノ島の頂上部サムエル国金源を中心にしたエリアでは、夏の江ノ島灯籠、それから秋の湘南キャンドルですね、それから冬の湘南の宝石と、この夕方から夜にかけての観光コンテンツが多かったので、そこを特に力を入れて、そこ力を入れることによって江ノ島エリア一日中ね、昼から夕方夜まで楽しめる、そういった観光政策を進めていこうということで立ち上がった組織だったんですが、そこからさらにバージョンアップというかしまして、この観光地江ノ島湘南エリア、片瀬海岸、鵠沼を含めてですね、この辺り一帯の活性化、そして例えば人も物も循環させるような、そういったことを力入れていこうと、そういうことで官民一体となって取り組んでいきましょうということで立ち上がった組織です。
その江ノ島ももちろんなんですけれども、そのエリアもこうも含めてここを盛り上げていこうということで、そうするとエリアが広い分いろんなことがきっともっともっとできるのかなと思うんですが、その中の一つで今皆さんに楽しんでいただいているのが湘南の宝石になります。これも本当もう恒例となったイルミネーション、江ノ島のイルミネーションといえばということで皆さんに愛される好まれているイベントにはなってきているんですが、こう年々なんか大きくなっていくような同じものじゃない楽しみ方をさせていただいているんですが、今回も素晴らしい賞を受賞しましたけれども、二見さんからご紹介いただけますか。
はい、毎年開催されております全国イルミネーションアワードですね、こちらで2022年度新たに新設されたプロフェッショナルパフォーマンス部門、こちらで念願の第1位を、獲得いたしました。同時に関東三大イルミネーション、こちらは以前から認定されていたんですが、今回も再認定ということでいただきました。
やっぱりその受賞されればそれだけ皆さんがこう認めてくださる、それを聞いて逆にじゃあちょっと行ってみようかなという気持ちになったり、やっぱりこういった受賞も一つ一つ大切ですし、やっぱりこう関わっている皆さんにとってはそれがちょっと嬉しい出来事になり、またね次へ次へとでステップアップしていくのかなと思うんですが、その湘南の宝石、今年新たな取り組み、おすすめのポイントなどがあれば教えてください。
はい、今年はですね、特に新たな試みとしてまず一つ、宝石フォレストというエリア、サムエル国金源の中の一つのエリアの中でボタニカルライトというものを導入しました。これはちょっとね、非常に私もなかなかピンとこない話なんですけども、植物が成長しようとするそのエネルギー、それをその植物が植わっている土の中からそのエネルギーを拾って、それを電力に変換してイルミネーションがそれによって点灯すると、そういう仕組みで、なかなか私も説明しててもピンとこないというか、実際この説明を聞いてライトが点灯しているのを見てもまだ信じられないようなことなんですけど、
これはすごいこう画期的だなと思いますし、植物の成長するその力を、まあ、その私たちがいただいて、それがまた電力になっているというのがすごいなっていうものなんですけれども、これ実際に光ってどんな感じになるんですか？
まだですね、光はすごく明るいというよりはちょっとこうホタルの光のような感じで柔らかい光ですね。それがこうちらちら見えているというか、まあ、まだそういう段階ですけども、これからおそらく技術が進んでいくともっと明るくなったりだとか、最終的にはこれは街路灯とかね、そういうところにも活用できるんじゃないかということで、いろいろまだまだこれから発展していくんじゃないかなと思っております。
確かに今お話ありました、これが進んで街路灯とかになれば、植物の力をもらって街路灯ということで光が私たちは得ることができて、で植物もやっぱり成長する力なので、私たち植物も大切にしなきゃいけないですしということで、なんかこうちょっと私たちの気持ちの中で潤いができそうな、そういった取り組みもねちょっとなるかなと思うんですけれども、さあ今お話を伺っているその湘南の宝石ですけれども、二見さんからですね、改めてどういったイベントなのか、期間などについてもご紹介ください。
はい、もう20年以上前からやってるイベントですけれども、やっとここ10年ぐらいですかね、本当に多くのお客様にいらしていただけるようになりまして、で今この時期ですと夕方17時30分に点灯しますので、対岸の橋の向こうからね、片瀬海岸、久山海岸から見てついてるのもね、皆さんご覧いただいてると思うんですけども、ついてる状態見に来るんではなくて、ぜひいらっしゃるんであれば点灯の瞬間がね一番感動できるタイミングだと思いますので、ぜひ17時20分ぐらいまでにはコッキング園に入っていただくと、そうすると江ノ島に大体17時ぐらいまでにはいらしていただいて、参道を歩いて上まで上がっていっていただけると、ちょうどいいタイミングで楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
江ノ島サメルコッキングエメでちょっとありますからね、今の時間を参考にしていただいて、はいはい、江ノ島にはちょっと早めに着いていただいて、でこの点灯の瞬間ということで、その湘南の宝石の見どころ、おすすめの二見さんにとってもすごく好きなポイントだったと思うんですけれども、この着く瞬間って毎年二見さんやっぱりご覧になってるんですよね。
はい、私もね立場上もありますので、はい、初日の点灯式には必ず参加させていただいてるんですけども、まあ、実際にはちゃんと当日着くかどうかっていうのは前日前々日に試験点灯を行うんですが、そこで見ちゃうと当日のその点灯の瞬間の感動が薄れちゃうっていうのもありますし、なるべく私試験点灯はあえて見に行かずに、初日の点灯の瞬間をいらしている方と一緒にね感動を味わえるように、そんなふうに考えてます。はい、
まあ、そのぐらい二見さんが楽しみにしているぐらい、その点灯の瞬間って本当にこう息を呑むような、想像以上に皆さん感動しますので、言葉がねやっぱ司会やってても出ないっていうぐらい本当に感動する瞬間になります。おすすめということでご紹介していただきましたけれども、その点灯の瞬間ぜひ、ね、味わっていただければと思います。さあせっかくなので二見さんのお店についてもご紹介いただけますか？
はい、江ノ島の入り口で海産物お土産と磯料理の店をやっております。非常にですね、うちの手作りのイカの塩辛が大人気、ご好評いただいておりまして、また藤沢の方でもねなかなかご存じないんですけども、実は江ノ島の周辺の海っていうのはね、シラス以外にもいろんな海産物豊富に取れます。特に伊勢エビが豊富に取れる漁場でありますので、そういったね江ノ島近海の海産物をぜひ味わっていただければと、そんなふうに思っております。
レジオショーのスタッフも立ち寄らせていただく、本当に美味しいものが揃っているお店になります。自分にのお土産でもね、そして江ノ島に行ってきたようなお土産でもおすすめです。あとお食事もできますよね。
はい、そうですね、食事もやっておりますので、そちらもぜひいらしてください。ありがとうございます。
は
い、
ホームページもしっかりありますから、ぜひチェックしていただければと思います。それではお話を伺ってきました二見さんからですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか？
はい、重ねてのねご案内になりますけども、湘南の宝石は2月の28日まで、まあ、その他にも江ノ島島内一年中いろいろなイベントをやっておりますので、まずはねやっぱりこの湘南の宝石、特にそうなんですが、藤沢の地元の方に愛されるイベント、愛されるスポットでありたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
もう1年を通して楽しい場所を作っていって、これからもいただきたいと思います。お話を伺いましたのは、江ノ島観光会会長でいらっしゃり、湘南藤沢活性化コンソーシアム会長でいらっしゃいます二見さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。